日曜日の夜8時の時間を楽しみにしておられる方も多いかもしれません。私もその一人です。大河ドラマ龍馬伝、今ずっとやっておりますけれども、私も途中からなんですけれど欠かさず見ています。この幕末から明治にかけての時代というのはとても面白いですね。で、なんで面白いかなって考えてみると、まあ、理由はいろいろあるんでしょうけど、私こう思うんですね。ちょんまげに着物を着ていたお侍さんたちが江戸時代を通してずっと長い間その伝統を、そしてしきたりを守り続けてきたんだけれども、それを捨てていくんです。そして西洋文明が日本に少しずつ入ってくるにつれ、日本人の考え方とか行動とか生活がだんだんと変化をしていきます。実に激しく動いた時代、それがこの幕末から明治にかけてでありましたから、だからこの時代は面白いんじゃないかなと思うわけです。それまでが鎖国だったということを考え合わせてみると、これほど急激に変化した時代というのは日本の歴史の中でなかったのではないでしょうか。で、なんといってもこのような大きな変化をもたらしたのは西洋の国、そしてその文明との出会いであります。全く異質な、それまでの日本人にはおよそ想像できないような人々との出会い、文化との衝突、そして吸収、それが日本を変えていきました。先ほど耳にした旧約聖書の言葉は次のような言い出しで始まっております。私はすべての国、すべての言葉の民を集めるために望む。タルシュシュに弓を巧みに引くプルとルドに、トバルとヤバンに、さらに私の名声を聞いたことも私の栄光を見たこともない遠い島々に使わす。彼らは私の栄光を国々に伝える、民を集めるために望む。まあカタカナの名前がいっぱい出てきました。タルシス、プル、ルド、トバル、ヤワン、これすべて外国、異邦人、非ユダヤ人であります。今ここで神様はユダヤ人だけではなくて外国人にも私は救いを伝えるというふうに語る言葉をイザヤは予言をしているのであります。すべての民に救いをもたらす、これが聖書がつけている神様の御心であります。すべての民に救いを伝える。で、異文化との出会いというのは一人の人間にとっても、そして国にとっても大変大きな緊張が伴うものでございます。まあ今の時代というのはだんだんとそういう異文化との接触というのに慣れてきていますので、イエス様の時代と比べるとそういった緊張というのも比べ物にならないほど少なくなってきました。いろんな国の人々、 民族、あるいは文化の背景を持った人たちが今日お互いに理解し、そして行き交うことができるようになった、このような大きな恵みを今私たちは頂戴をしております。異文化の間での行き来というのが日常的にあるのが私たちの現代であります。けれどもイエス様の時代となるとそうはいきません。異なる言葉、異なる民族、文化との接触、これはですね、大きな大きな危険を伴っていたのであります。何を顔を違いますから、そもそも目の前にいるこの人がどういう人間なのかということもわからないから、初対面の時などはきっとドギマギしたでありましょう。そして同時に警戒をしたことでありましょう。皆さん、日本に初めてキリスト教が入ってきた時のことをちょっと想像してみましょう。今とは違うんです。きっとそれは大変なことだったろうと思うんです。初めて西洋の人を見た人はびっくり仰天したでしょう。何から何まであっけに取られ、ただ呆然と立ち尽くすしかなかったのではないでしょうか。背が高くて青い目をして金髪の人たちが日曜日の朝へんてこりんな長い服を着てお祈りをしている。そして目の前にあるのはこれまた見たこともない赤いお酒、そして見たこともないパンという塊。その前に立っている宣教師はこれはキリストの体なり、これはキリストの血なり、そう言って食べている、飲んでいるんです。異様ですよね、何も知らない人にとってみたら。ちょうど1週間前に放映した龍馬伝で、ヤソがこの取り押さえられる場面が出てきました。ご覧になった方もいるかと思いますが、その中でこういうセリフがあったんですね。ヤソの連中は生き血をすすっとるそうじゃき、まこと恐ろしいやつらぜよ、こういう言葉があった。人間の生き血をすすっとる、それがヤソじゃ。生産式という神聖な儀式、これを何も知らない幕末の志士たちはこのように評したのであります。人間の生き血を飲む奴らじゃ。しかしながらその一方で、宣教師の人たちの何て言うんでしょうか、日本人にはない優しさとか温かさに触れて、文化とか言葉の違いを超えて、大名たちもそして平民たちも少しずつ彼らを理解をしていくようになります。そしてやがて聖書の教えを受け入れ、キリシタンとなっていったのです。大友宗麟、有名なキリシタン大名であります。この人は千利休とどうやら親しかったようですね。大友宗麟が当時の将軍豊臣秀吉にある時謁見をしたいというふうに願い、そういう願いを持ったそうなんですが、その時に大友宗麟を豊臣秀吉に引き合わせたのは千利休なのだそうであります。 豊臣秀吉っていうのは大変茶の湯を愛した殿様として知られております。ですから千利休をことのほか寵愛をしていたようです。ですから秀吉と利休を結びつけていたのは茶の湯だったわけであります。一方千利休は大友宗麟ともつながっておりましたが、この二人をつなげたのは一体何だったのか。大友宗麟がキリシタンであったということを考えたとき、千利休にこのキリシタンの教えがなかっただろうと、伝わっていなかったと考えるのはむしろ難しいわけで、まあ勝手な解釈でありますが、この二人の共通の接点としてのキリスト教があったというふうに考えることは十分にできるのであります。皆さんが教科書で千利休を調べてみても、千利休がクリスチャンだなんて絶対に書いてないと思いますが、インターネットでですね、例えば検索で千利休とキリスト教とかって入れるとザーッと出てまいります。千利休とキリスト教、あるいはもう一歩深めて茶の湯と生産式の関係についてゾロッとこう検索で出てまいります。今日の説教題、この千利休のにじり口というタイトルをつけましたけれど、にじり口というのはこの茶室に設けられた小さなごく狭い入り口のことでございます。体をかがめて出ないと通れないような穴のような入り口がにじり口、そこを通らないと入れないんであります。なぜ利休はこのような入り口を設けたんでしょうか。皆さん方考えたことあるでしょうか。一般的な説明は次のような説明でございます。身分や地位の高い人たちも頭を下げて通らなければ中に入ることができない。それが茶の湯。そのにじり口を通ることで世俗の汚れを洗い落とします。すなわち茶室の空間というのは下界とは別世界なのです。でこのような意味合いが茶室にはどうやらあるらしいです。ですから武士たちは肌身離さず持っている刀をさえそこで外さないと中へ入れなかったんですね。茶室に刀は似合わないんです。茶室の空間にあるのは静寂、平安、争いのない世界であります。すべての人間が平等になれる茶室という人まであります。でこういう説明を今日私たちが礼拝の中で聞いても全く違和感がないのではないでしょうか。むしろ静寂とか平安とか安らぎとかこういった言葉は礼拝の中で語られる御言葉そのものではないかとさえこう思えてくるのであります。ところで千利休については謎が多いようです。秀吉に茶の湯を通してことのほか寵愛されていたにもかかわらず、なぜか秀吉に切腹を命じられてしまうわけです。それが千利休。謎めいた話がいろいろとあるようですが、私はこういった彼にまつわる謎の原因には キリスト教が深く関わっているように思えてならないのです。今日の福音書の御言葉、狭い戸口から入るように努めなさい。どこかで宣教師と出会い、聖書の教えに触れた千利休が、パンとブドウ酒の儀式から茶の湯を考案し、それによって何か大きな世界を描こうとしたのではないか。今日のイエス様のこの言葉を、ひょっとすると茶室の空間に実践しようとした、このように考えることは決して難しくないのであります。ある人がイエス様に尋ねました。救われるものは少ないのでしょうか。それに対してイエスが、狭い戸口から入りなさいとこのように言ったのであります。一体どこに入るんでしょうか。イエス様が入りなさいという時、救いの場所というのは言うまでもなく天国であります。あるいは神の国という世界へ入るのです。茶の湯の精神、そして茶室の空間、先ほども言いましたように、これは平和がみなぎる別世界であります。すなわち天国。千利休は天国を茶室によって体現をした。私はこのように申し上げたいのであります。まあ、少なくとも、まあ、私は茶道のことはもちろん何も知らないんですけど、キリスト教信仰を持つ者にとって、この茶の湯の世界というものをこのように見ることができるのであります。西洋からやってきたキリスト教という異文化との出会いから、利休はその崇高な精神に心を打たれて、この日本の国の文化とそのやり方で天国を表現したところ、それが茶室になったのではないでしょうか。利休が茶の湯で描いてみせたのは平和であります。まあ、私はそう思うわけであります。争いのない世界、たとえ武士といえども刀を下ろさなければ入ることができない空間だったのであります。茶室に広がるこの世界というのは、キリスト教で言うならば天国そのものなのであります。そこに広がる空気というのは平安、安らぎ、安心でございます。この空間において平安と安らぎを得ようとするとき、下ろさなければならないものというのは武士の刀だけでしょうか。武士が刀を下ろせばそれでいいということではないのです。この狭い戸口、にじり口をくぐるときに、すべての人が下ろさなければならないものがあります。それは平和を汚すもの、安心を覆すもの、私たちの心の中にもあります。さまざまな肉の思い、これを下ろさなければいけない。ついカッとなって相手に向かって切りつけるものを私たちは持ってないでしょうか。思いや言葉や行いの中に 刀のような相手を切って落とそうとする鋭さはないでしょうか。これを下ろさなければなりません。茶室という天国に入るにはこの私たちの刀をも下ろさないといけない。刀を持っていたらにじり口はくぐれないのであります。刀が引っかかって邪魔になるんです。この平安な世界に入ることができないのであります。でも天国に入るのが難しいということではありません。要は自分が持っている刀、これが邪魔だから、これがあるとくぐれないだから、これを下ろせばいいのであります。私たちの刀、傲慢、偏見、欲、お金、妬み、憎しみ、まあ、聖パウロはガラテヤ書の中でこれをリストアップしておりますが、こういった肉の思い、これは、まあ、正直言うと私たちがこの人間社会を生きていくにはどうですか皆さん、なくてはならないという部分もありますよね。侍の刀と同じで、これをこの社会の中で外してしまうとちょっと生きづらいというのも事実であります。きっとこういった肉の思いってある意味では社会を生き抜くための、まあ、私たちの刀なんでしょうけれども、これは天国へ持っていけないんです。今日のメッセージからそれが分かります。というかにじり口で引っかかるんです。けれどもこれを下ろさえすれば、下ろしさえすれば誰でも入れるところ、それが天国という茶室であります。私ども肉なる人間はこの地上での生涯を終えると肉を捨て去ることになりますが、まあこのようにしてきっと一区切りをつけて刀を下ろして私たちは天国に入るのでありましょう。千利休という人は本当に素晴らしい世界を考え出してくれたなと私は思います。何しろこの地上に天国を描いて見せてくれたんですから。しかもですね、西洋の文化をくぐってきた教えであるにもかかわらず、これを日本の文化の中に取り込んだ、そして根付かせたんですから、思うんですね。聖書の知識をいろいろとこう知っている人よりも、ひょっとするとですよ、お茶の心得のある人の方が天国を十分満喫できるんじゃないかもしれません。最後にもう一度今日のイザヤ書の言葉に戻りたいんですが、神様は言いました、私は全ての国、全ての言葉の民を集めるために望む、全ての肉なるものは私の前にひれ伏す。イザヤがこのように予言した神様の御国、一部の選ばれた人たちだけがたどり着けるゴールではありません。全ての肉なる者たち、私たち一人一人のために用意されている、それが神の国、天国でございます。お祈りしましょう。主なる神様、どうか私たちにも一人一人が持っている刀をやがて下ろして、あなたの御国にたどり着き、その狭い戸口をくぐることができるようにお導きください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。